Puru Pare Yang Ita Kang Avan Om Sakura Chira Arang Kin Kamui Mau Shri Ka Ayai Koshine Re
ジャンクラプテ、明けましておめでとうございます。2020年1月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第225回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM いい庭での放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の日曜日、ビラトリ町では成人式が執り行われます。私は昨年の5月1日からビラトリ町議会議員となり、本日の成人式にも招待を受けていましたが、このラジオ放送があるため欠席しました。新成人の皆さん、成人おめでとうございます。リスナーの皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、昨年12月18日付北海道新聞より、小学校に馬出前、文化定着へ新事業。日本有数の馬産地の子どもに馬をよく知ってもらおうと、新日高町は本年度町内の全小学校で乗馬体験などを通じて馬と触れ合い、知識を深めてもらう取り組みを始めた。町は来年度以降も続け、馬文化を地域にしっかりと根付かせたい考えだ。軽種馬のサラブレッドは、2019年、全国で7353頭が生産され、日高管内はこのうち5844頭と全体の8割を占める。市町村別の生産頭数では、新日高町が1720頭と最も多い。だが、町民誰もが馬の扱いに慣れ、乗馬できるわけではないのが現状。競りで販売される馬は、地元では高額で大切な商品でもあり、扱いを知らないと怪我や事故につながる恐れがあるため、この現状は長年の悩みだった。町は、軽種馬産業などを全般的に広く学ぶ体験学習講座、日高馬キッズ探検隊を2017年度に立ち上げ、希望する子どもらの育成に力を入れているが、より広い取り組みにしたいと、町内の全小学校6校に馬を運び、生き物を学ぶ生活の授業などで馬を学んでもらうことにした。町内山手小学校では、12月17日、町営乗馬施設ライディングヒルズ静内と地元有志の協力で、ポニー2頭が馬運車で校庭に運ばれた。1、2年生の男女39人が1人ずつ、職員の介助を得て乗馬を体験した。2年生の島貫ゆずさんは、ちょっと怖かったけど遠くまで見えた。また乗りたい。と笑顔を見せた。五十嵐重信校長は、生徒一人一人の心に残り、貴重な体験になったと思う。と話した。夏に始めた本年度の取り組みは、この日で全小学校で実施。町まちづくり推進課の中村課長は、これらの体験を通じて、馬への興味、関心が子どもに広がれば嬉しいと話し、来年度以降の事業継続に意欲を示した。本日2つ目のニュースは、12月25日付、北海道新聞朝の食卓欄より、原田菊江さんの回、イヤイライケレ。札幌の同立近代美術館で開催中の展覧会、アイヌの美しき手仕事を見に行きました。展示された40点ほどのアイヌの着物が本当に素晴らしく圧倒されました。ガラス越しではなく、 壁などに飾られた着物と直接対面できて、収集した杉澤圭介氏の審美眼の確かさに驚かされました。一点一点が本当にアイヌの美しき手仕事そのものです。工芸家でもある友人もこの展示を見てから猛然と作品を作り始めたそうです。私も何か作らなきゃと思いながらも、12年前に亡くなった母が作ってくれた着物とマタンプシ、刺繍した鉢巻きを未だに身につけています。これはトカチの文様だから、ヒデコも作っておけよ、と祖母の加藤奈美恵に言われた母、竹内ヒデコが作ってくれた大切な着物とマタンプシ。刺繍の一つもできない私が、一発のアイヌの顔をしてイベントなどに出られるのはこれのおかげです。今も母や祖母、先祖に守られているんだなぁと実感します。いやいらいけれ、ありがとう。展示されたものと比べても、見劣りしない着物とマタンプシを身につけて、公演などができる幸せをかみしめながら、真摯にこの活動を続けなければなぁと改めて感じています。そう思わせてくれたアイヌの美しき手仕事展は、1月13日まで。私は2回見に行きましたが、もう1回行こうと思っています。本日3つ目のニュースは、12月28日付、北海道新聞土曜版マナブンより、こんにちは子ども記者からのコーナー、根室管内標津町の標津小学校6年生、上田ライトさんの投稿をご紹介します。ゴールデンカムイ、ぜひ読んで。皆さんは野田悟さんが書いているゴールデンカムイという漫画を知っていますか？僕が知ったきっかけは母からの勧めです。面白いところは個性豊かな登場人物が繰り広げるスリル満点のストーリーで何度でも読みたくなります。北海道が舞台なので行ったことのある街や知っている街が出てきます。またアイヌ文化について詳しく書いてあり、サバイバル生活に活かせそうな知恵がいっぱいだし、僕はトンコリというアイヌ民族の楽器が欲しいなと思いました。キサタプやヒンナ、フチなどのアイヌ語も少しだけ覚えました。標津町図書館ではこの本の予約待ちが多かったので、各館2冊ずつ購入したほどの人気です。皆さんもぜひ読んでみてください。本日4つ目のニュースは、2020年1月4日付、北海道新聞社説より、多様性の時代に第2回、アイヌ文化を学ぶ大切さ。先住民族のアイヌ民族と後から移り住んだ和人が数多く暮らす北海道は、日本における多文化共生社会の先進地となりうる。北海道や千島列島、樺太で生まれ、育まれたアイヌ文化が根付き、和人の文化と多くの接点を持っているからだ。国連の先住民族の権利に関する宣言は、先住民族の知識、文化及び伝統的観光の尊重は、持続可能で公平な発展と環境の適切な管理に寄与するとしている。こうした理念を日本が国際社会の一員として実現する上で、北海道は重要な役割を果たすだろう。昨年5月施行のアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけた。今年4月には、アイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが、胆振管内白老町に開設される。これを機に、多文化共生社会づくりへの機運を高め、北海道の豊かな未来に向けて歩みを進めたい。アイヌ民族の学生と和人の学生が共にメンバーとなって、アイヌ文化の担い手を育てる札幌大学のウレシパクラブは、先月、アメリカ・アラスカ州の先住民族との交流会を開いた。アラスカ州の参加者が、アイヌ民族でない人はなぜクラブに入ろうと思ったのか、と尋ねた。小さい時に阿寒で、アイヌの方々の踊りを見て感銘を受けたから、と答えたのは埼玉県出身の男子学生。将来はアイヌ文化を発信する仕事に就きたいという。クラブの一期生で、卒業後は札幌大職員として サポート役を担う岡田裕樹さんは強調する。和人の学生はアイヌの学生を、アイヌの学生も和人の学生を見て学び、互いのアイデンティティが確立されていく。北海道の未来、日本の未来は、認めて尊重し合う多文化共生なしに語れない。こうした理念や活動に共感の輪が広がり、クラブを支援する企業や個人の会員も増えている。6期生まで約30人が卒業し、ウポポイで働く人もいる。厳しくも豊かな北海道の自然に根ざし、悠久の時を刻んできたアイヌ民族の文化や歴史に学ぶことが、北海道の真の姿を知る上で欠かせない。我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を、私たちは厳粛に受け止めなければならない。衆参両院は2008年、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を全会一致で採択した。それを基盤に設置が決まったウポポイは、大勢で歌うことというアイヌ語だ。存立の危機にあるアイヌ文化を復興、発展させる拠点であり、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ、活力ある社会を築くための象徴と位置づけられる。力を入れるのは言語の復興だ。施設の展示解説や案内板は、アイヌ語を第一言語として表記し、音声ガイドにもアイヌ語を採用するという。明治以降の政府の同化政策で、アイヌ語は衰退し、国連教育科学文化機関、ユネスコが、消滅の危機にあると認定している。この150年の間に失われた言葉を少しずつ取り戻したい。ウポポイの今後の運営にも課題はある。その一つが敷地内に設置される慰霊施設だ。全国の大学で保管されていたアイヌ民族の遺骨はこの施設に集約されるが、出土地域への返還を求める声もある。各地のアイヌ民族が求める要望を実現してこそ、実効性ある政策と言えよう。昨年のラグビーワールドカップで話題になったニュージーランド代表のハカは先住民族マオリの舞踊として名高い。マオリ語は消滅の危機にあったが、1970年代から復興運動を始め、マオリ語による幼児教育を行い、1987年に公用語になった。幼稚園から大学まで学習環境が整えられ、日常会話を話せる人も増えている。土地の返還や保障など権利回復も進んだ。アメリカでは自治権や居留地での狩猟や漁労が認められ、フィンランドには先住民族の議会がある。カナダでは政府が先住民族と交渉し、多くの土地が返還された。道内では昨年、鮭の捕獲を先住民族の権利だとするアイヌ民族と、許可のない捕獲は法律違反だとする北海道が対立する事例が論議を呼んだ。アイヌ民族の権利回復はまだまだ遅れている。国連宣言は文明や文化の多様性や豊かさが人類の共同遺産をなすと謳っている。国民一人一人が理解を深め、多文化共生への取り組みを前進させなければならない。本日最後の記事は、1月10日付北海道新聞より、インスタ映えはしないけど、日丹穴場巡りの第5回、ビラ取町の縁結び夫婦石の会です。願い事託す人、あと立たず。茅野茂、二豚にアイヌ資料館の玄関に向かって右側に、二つの石が寄り添うようにひっそりと佇んでいる。重厚感や光沢があり、滑らかな触り心地。願いを念じながら水をかけ、手で触れると願い事が叶うとされる。二つとも高さ70センチ、幅80センチ、奥行き1メートル。1973年と74年、猿川上流の10キロ以上離れた別々の場所で、庭石を探していた町内の石材店が見つけた。ビラトリ町出身で、アイヌ民族初の国会議員となった故茅野茂さんが石材店に並ぶ二つの石を眺めていて、デコボコが一致するんじゃないかと考えた。割れ目を合わせるとピタリ。 縁結び、夫婦石と名付け、縁結びの神として魂を入れる儀式を経て、1975年8月に設置した。二つの石は、割れ目の凸凹がわかるように、約30センチ離して並べられ、毎年8月中旬、夫婦石に感謝の祈りを捧げる石祭りも行われている。茅野さんの次男で、資料館館長の志郎さんは、縁結びのほか、願い事成就や、良縁の御利益があるパワースポットとして、若い人や女性らに親しまれている、と話す。町内の小学校非常勤講師の川名の光林さんは、大学院に在籍していた約15年前、アイヌ文化の研究で訪れ、良縁を求めて石に触れた。東京から足を運ぶたびに触れ、数年後、町内の消防署員の久男さんと結婚した。二人の子にも恵まれ、心を込めて石に触れ、町や人、いろいろな縁に恵まれた、と喜ぶ。今日も石に思いが託され、願い事がそっと叶えられている。以上が今日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、私が館長を務めております、茅野茂二三谷アイヌ資料館のすぐそばに、はい、先ほど最後のニュースに出ていました、縁結び、夫婦石というのがあるんですけども、リスナーの方で興味のある方はぜひいらしてください。あの入場料はかかりません。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。担当は仙石裕子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者、自己紹介でお願いします。
はい、先ほどオープニングで出ました、茅野史郎です。二豚に在住です。よろしくお願いいたします。
はい。
はい、新日高町から参加しています、仙石です。よろしくお願いします。
はい、進行を務めさせていただきます、二豚小学校の阿部です。よろしくお願いします。本日のテーマは、はい、ちょっと前に、まあ、今もまだお正月、
なんとなく
お正月の名残があるかなっていうふうに思うんですけど、お正月というふうなテーマなんですけれども、シロさん、まず。
そうですね、まあ、お正月っていうとですね、やっぱり、大晦日に食べるごちそうですかね。
はい。
北海道は、1日に食べないで、大晦日に食べる。
そうなんですよね、
私の妻が福島出身なんですけども、はい、私、正月に、子供たちと一緒に、妻の実家に行ったことあるんですよ。
はい、
大晦日に何も出てこないんですよ。
はいはいはい、
そばだけだったん
ですよ。そうですよね。
なんかね、北海道人としてはね、寂しいことがあったんですよね。
そうですよね。
そういう思い出があります。
はい、自分も北海道なんでね。それが当たり前だと思ってたんですけど、当たり前じゃない。戦国さんは当たり前じゃないですね。
当たり前じゃないですね。
うん。いや、大晦日に。
そう、大晦日に。
まず、
入ってる。
年明けてからはごちそうなんかない
の？それを、その残りを食いつなぐ感じですよね。
残ったお寿司で、
そう、食べきれないだけ、テーブルに並んで、それを、残りを元旦とりあえず起きて食べて、そして、まださらに残るんで2日ぐらいまでって、そんな感じで。
まあ、そこは同じですよね、おせち、ね。
だから、おせち料理って言うと多分新しい年を迎えて、元日から食べ始めるでしょ。でも、北海道は違うんだよね。どうしてなのかなって私も、福島行って初めて分かった。
いや、そうなんですよね。
よそ
北海道って、もともと北海道じゃない人たちがたくさん集まっているところなのに、なぜか北海道だけがそうなんですよね。どこからそんな風
になったんですか
ね。地域もどっかあるんですかね、本州でも。
どうなんでしょうね。今聞いた限りでは、道外の先生方とかに聞いた限りでは、なんか北海道だけみたいな。なんでしょうね、これね。
なんでなのかな。
せっかち
なの。私はね、思うにはね、うちの母なんかすごい砂糖いっぱい出て、煮豆とか、あと煮しめとか、あと酢の物とか、すごい甘いんだよね。だけど、あれは、 甘いやつを食べると美味しいと思うけど、あれ体に悪いやつ。
そうですね。いや、基本、1日は何もする日じゃないんだっていうふうな、それは多分、動画にも一緒なのかな。うん。おせち料理は、大晦日のうちに作っておいて、元旦の朝出る。
そうです。
で、1日は何も、
そうそう。
うん。
仕事。お母さんたちが働かなくてもいい。
そういう話ですよね。うん、
なぜああいう風になったかまで私は全くわからないです。子供のね、子供の頃からそうなってるから、
当たり前です、ね、
それが習慣だと思って、でもよそ行ったら違うっていうのが初めて分かった、
うん。あれ、お雑煮はどうなんですか？お雑煮は。
お雑煮は元旦に食べるかな。うん、
あれ、西日本と東日本で違うとかやりますけど、はい、どうです
か？こっちはあれですね、
切り餅。
家によるかな、だけどね。
まあ一応切り餅を焼いて、でそれを、なんだろう、あれは味噌汁じゃないよね。普通のすまし汁じゃない。
すまし汁。
醤油だね。醤油のタレで食べる。そういう感じです。
それが、あれかなと思うんですけど。
東日本的
に。うん。だから、大晦日の夜なんかは、もう、飲んで騒いで、腹いっぱいになって、下手したら、年越しそばまで入らないみたいな。そのうち寝て、紅白見ながら、寝てしまって、年越し迎えられ、除夜の鐘なんかほぼ聞けずっていうから、そういう風なのが、北海道の大晦日の夜の過ごし方ですよね。飲んだくれて寝るっていう。
そこはあんまり変わらない。変わ
らない。大晦
日ね。
だけど、もう腹いっぱいになって寝る
んですよね。ごちそういっぱい食べて、ビールいっぱい飲んで、しかも腹いっぱいになっちゃう。
そういう風な、お正月、なんかそういう話ばっかり。なんか他にいないですか、お正月。
そうですね。まあ正月っていうと、子供の頃だと書き初めっていうのあったじゃないですか。
はいはいはい。
でそんなの大人になったらまずやらないですよね。
いや
ね、昔やってたっていう。
お家でやってたんですか？
いや、うちではやらない。学校で。
学校行ってから。
それはやんない。自分はあんまり記憶ないですね、それは。
でも、1回目か2回目の3学期の最初の。
3学期始まってからはね。
だから、正月の感覚っていうのはあんまりないかもしれない。
でもなんか、冬休みの間、1日だけ登校日っていうのがあって。その1日っていうのは、その時やったかどうかは覚えてないけど、なんかそういうのあるんですよね。
はいはいはい。
昔、私の時代は、もう私61、誕生日来ると62になりますけども。
昭和。
50年以上前の話。
あんまり登校日はなかったかな。
夏休みと冬休み1日だけ。
あ、そうなん
だ。登校日って
。
だからそういう記憶あります、
ね。はいはい。
今はもうないんですよね。
ないんですね。うん。
だから正月っていうとその登校日を思い出す。
書き初めたら2日にやるんですよね。確かね。
正しくは
。初夢も、
ああ、そうですよね。
2日の朝に見る朝っていうか、2日の朝起きて覚えてる夢が初夢って。
いや、言われてみたら、私なんだろう。
私全然夢の記憶ないな。
最近自分夢見ないんで。
覚えてない。
ガッツリ寝てるんだろうなっていう、まあ、その方が健康的でいいのかなと、いうふうにも思うんですけど。
まあ、初夢ではよく一富士二鷹三茄子っていう。
ああ、
ありますけど、あれの由来とかもあるんですかね、何か。
あれ、ありますよね。
縁起物です、
ね。うん。あれ続きありますよね。
あ、そうですか。
何ですか？
いや、わかんない。
スマホじゃないから調べられ
る。確かに。そうですね。何でもする最近はね。うん。うちの娘が正月になんか、その続き言ってたような気するんだけど、全然覚える気ないんで。
覚えてたら次回
しよう。はい。夏日の後があるんですね。縁起のいいもの。
夏日疑問ですよね。なんか鷹とかね、富士
は。そうですね。
富士見鷹。あと、正月。
お年玉の出費は
大変。はいはいはい。いや、だけど、最近はね、もうね、子供たちも自分で働くようになったんで、これで 孫ができると、またそこから頑張らなきゃなんないのかな。
ね、
あ、シロさんなんか結構出費あるんじゃないですか。
まあ出費っても孫がね。
でもご親族いっぱいいるから。
いるって言っても、うちの姪っ子の子供3人か。
あ、
2人か、2人。ぐらいですね。
彼女にも。
あ、そうそうそう、うちの孫にももちろん、お年玉あげました。
はい、
いや、子供たちはね、稼ぎ時だからね。
そうそうそう。
年玉ね。
本当にね。
いや、二谷の場合はね、あの、稼ぎ時、もう一つ、あの、神社祭りの時
に、
ね、かなりのお金が振る舞われるんで、子供たちにね。
相撲とかですか？
相撲もあるし、
あの、祭典、みこしを練り歩くわけで、その時地域の人が祭典箱に入れてくれる。
なんかそれでスキー行ったりとか、そういうことに使わない？
あの、その場で全部、
分
配します。
本当ですか？
あの、子供もみこしで祭典、回りますよね。
うん、
それで、集まったやつを、その場で、祭りの時にもうみんなに分配してます。一銭残らず。
それは
かなり、あの時稼ぎますよね、子供たちね。
うん、うちの子供たちもね、その神社の祭りの時には、朝早く6時か7時ぐらいまで、あの神社に行くんですよ。
うん、
で、そこからスタートで、練り歩いて、午前中いっぱいかな、多分。そうすると、最低をね、中学生と小学生で、均等割りだから。
うん、
だから中学生はちょっと高いんだけど。
うん、
でそれを受け取っていくと、ちょっと小遣い稼げる。
そうです。
でお祭りで。
ちょっと役割、あの、例えば、あの、うちわを持ったりとか、あの、みこし担いだりっていうのは、ちょっと上乗せたり。
あ、そうなんだ。
そう、そう、ね。
大変だ、それも計算。
そんな風なのがあって。あれは結構稼いでるんじゃないかな。
うん、
あ、まあ。お年玉よりは少ないかもしれないけども。
お年玉ね、お家によるから、ね。
本当にね、二部隊の子供たちは恵まれてる。恵まれてるっていうか、あの、過保護かなって、自分はね、教育に携わるものとしてはちょっと思ってるんですけども。はい、全然お正月とはかけ離れた話になりましたけれども、はい、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。
亀井ゆからの紹介コーナーです。本日の作品は、イワン・レクツシテ、ムツクビの化け物、語りは鍋沢ネプキさん、録音は1972年、昭和47年の8月です。茅野茂の愛に神話修正第3巻、亀井ゆから編3よりお聞きいただきます。
のぺがんまかね、のぺがっころかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺこやるしたく、のぺころんころん、のぺインからなわ、のぺえぬみのやしころ、のぺあやしかっぽ、のぺこやるしたく、のぺとくぱとくぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねてこる、のぺちぬひたし、のぺいわんでことしぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなしのきら、のぺせこんねてころ、のぺちぬふみあん、のぺきひくしゅ、のぺほかのしきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺしょのしきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺしょやおかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺむすておっかよ、のぺちよこれ、のぺあーぱさんた、のぺいうたにおっかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺりしゅおっかよ、のぺちよこれ、のぺおかあさわ、のぺちゅんのこか、のぺえかおこんな、のぺくるらっき、のぺしねれくち、のぺ、ぽんぺちして、のぺしねれくち、のぺいはわしけれ、のぺしねれくち、 のぺさらんけれのぺしねれこち。のぺちゃけはうきれのぺしねれこち。のぺぺうたんけれのぺしねれこち。のぺははせれのぺきひねこれきね。あぺさんたのぺちょうしろつけのぺ。たったしあんまのかるわえかな。なこなるぱのぺふなこんてるけ。のぺせこりたころのぺ。おかのしきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこしゅのぺやもかよのぺぱすけひねのぺうならよちのぺあおさったよちのぺちっこほぷにのぺきあこしゅのぺはいくしきのぺせこりたころのぺほまこちべのぺきあこしゅのぺくべけもっかよろ、あおきゃくさいこそろ、のぺせこり、いたころ、のぺぷやろった、のぺあるぱあくしゅ、のぺそやおかよろあそった、あいくさぱ、のぺせこり、いたころ、のぺおんたろおった、のぺあるぱあくしゅ、あむしとかよろわくぱぱ、あいくてけ、のぺせこり、いたころ、のぺそやんぱあくしゅ、のぺゆたにおかよろわおきゃ、はいくいけべのぺせこりたこのぺそえんぱあこしのぺにしゅおかよのぺてれてんのぺねあいべんてくとしてあぴこやこつころねやかい、
それではいわんでくとしてむつくびの化け物の解説をしたいと思います。茅野茂のアイヌ神話修正資料編より解説を読ませていただきます。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにむつくびの化け物がやってくるので、早く逃げろ、と言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男、窓のところには鉢の男、水樽のところにはカニの男、戸口の前にはキネの男を、戸口のひさしの上には臼の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところ、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水樽のところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに臼が飛び降りて化け物は潰れてしまったというお話です。日本の昔話、サルカニ合戦にも似た話、以上です。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二豚に温泉、ゆからとともにご訪問ください。
FM ピパウチ、リスナーの皆さん、イランからプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。令和と年号が変わって2年目を迎えます。 遺骨返還問題、政府、学者たち、同アイヌ協会の思惑が前を遮り、取ったものは元へという当たり前のことがなかなかスムーズに運びません。全道から違法に持ち去った私たち同胞、先人たち、生かし淵たちの遺骨、人権、尊厳が修羅院にできた象徴空間、ウポポイなる一角に、奇弁、ごまかしの詰まった、尊厳ある慰霊施設と称する、馬鹿げたところへ、十二大学博物館等から、研究を企んだ遺骨の収集が始まっていますが、なぜこんなことになったのでしょうか。ことの始まりは、イギリスでした。他の民族との違い、自己中心的な優勢思想を明らかにするための遺骨血液の研究でした。それが欧米諸国、学者たちの潮流となり、それに旧帝国大学時代に日本の学者たちも乗り遅れまいと、国家権力の後押しにて、本人は無論のこと、身内、古丹の承諾もなく、違法な手段にて数多くの遺骨、副葬品を研究のために持ち去りました。それが今、白老にできた。慰霊施設、大学博物館等にある副葬品を含め2000体近い遺骨です。最近よくアイヌ遺骨の研究を前提にした倫理、倫理指針、倫理委員会とかよく耳にしますが、話の順番が違うのではないでしょうか。白老町にできた国立博物館、ウポポイの尊厳ある慰霊施設と称する馬鹿げた施設、大学等にてさまよい続けている遺骨、魂を人質に倫理指針を持ち出すことはもってのほかです。まずは、尊厳とは、人権とは何かを考えることが先ではないでしょうか。最初に申しました。遺骨を含め、アイヌたちがたどり、たどらされてきた歴史を振り返り、罪悪に対してアイヌたちに許しを請い、願い、大学博物館、ウポポイにある遺骨、副葬品のすべてを違法に持ち去ってきた地域、コタンに返すことから初めて倫理という二文字を出すべきではないかと思います。倫理という二文字、それまでは人類学者たちの頭に貼り付けておくことです。そしてこの罪悪、加害者が誰で、被害者が誰であるかをしっかり認識し、初めて研究の是非を問うべきです。さて、この罪悪、アイヌ民族に対してだけではありません。昭和初期、沖縄県今帰仁村にある琉球王朝の王族の遺骨が、京都帝国大学によって、不法に持ち去られました。このことに対しては、遺族などが遺骨返還の裁判を起こしていますが、そういった過去の過ちを正そうとする行動に対して、日本人類学会 会長の篠田健一さんは、裁判係争中にもかかわらず、学会理事会での議論の結果と称して、昨年の7月22日、京都、大学、学、総長宛てに遺骨返還を阻む、馬鹿げた要望書を提出しています。その内容は、遺骨は学術的に価値があり、国民共有の財産なので、遺族、祭祀承継者には返還せず、由来地、出土地の地方公共団体に移管するようにとありました。国民共有の財産ということは、歴史的事実を振り返ると、国民共有の罪悪ということなのでしょうか。また、移管の際は、研究材料としての保存継承と研究機会の継続的提供を合意内容に含めるべきとあります。私たち、アイヌと琉球の人たちの人権と尊厳を蹂躙した、人手なしの恥ずかしい内容でした。己がマスターベーションのために、3、4歳の子供がおもちゃを欲しがり、ダダをこねるのと一緒です。学者は私たち、同胞、アイヌの遺骨、琉球王朝の遺骨がどういう経緯をたどってきたか、まだ分かっていない、分かりたくないようですね。どこかの大統領も言っていました。ぬすっと竹だけしいと。その通りです。こんなバカなことがまかり通るのは日本だけです。最後になります。私たちフォレストピープル、アイヌの死生観には、人は土から生まれ、土に生き、地に帰ると言われています。このことは日本人も一緒でしょう。大学などで人質にされ、さまよい続けている先人たちを、副葬品ともども、一日も早く、安住の地、ふるさとにて、永遠の眠りにつかせてやりたいと思っています。リスナーの皆様にも、私たちアイヌの願いを共有してもらえるとありがたいです。それでは、リスナーの皆様にとって、今年も良い年でありますように、やれけれ。
こんにちは。二豚小学校代理のコーナーです。本日も二豚小学校阿部がお届けします。年が明けて、新年の挨拶からしないとダメですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年の冬は、もう、報道、ニュースなんかでもかなり騒がれてる感じなんですけれども、雪が少なくて、北海道を代表する、祭り、札幌の雪祭りがどうなるのかっていうふうな、そんなふうなこと、クッチャの方から、雪を運んできてるみたいですけれども、大変だなって、それだけお金かける価値がって言ったらあれですね、ちょっといろいろ語弊あるかもしれないですけれども、雪祭りの会場行くと、ほぼ日本語聞こえてこないっていうふうな、そういうふうな中で、彼らのために雪祭りやんなきゃなんないのかなとも思ったりもしてるんですけれども、それで自分いろんな場面で言ってきてるんですけれども、雪が大好きでっていう風な、そんな風なことで非常に寂しいっていう風な、雪かき大好きで、なんていうの、全然誰にも理解されなかったんですけど、最近ちょっと風潮が 北海道に雪がないのは寂しいなっていう風な、そういう風な雰囲気がちょっと高まってきてる感じして、やっと自分に追いついてきたのかなという風な、そんな風なことを思ってるわけですけれども、今日は、二豚小学校のやってる学習が、これからの未来につながるだろうなって、さっきのニュースのコーナーの社説の話でもあったんですけれども、そういうふうな話をちょっとしたいかなと思います。先月、はららき集会って言って、子供たちが、はららき調査活動っていうんですけれども、アイヌに関わる、アイヌ文化とかそういうふうなのに関わることを調査して、まとめたものを発表する集会っていうふうなのがあったんですけれども、毎年結構かなり子供たち、よく調べたなっていうふうな、そういうふうなものを発表して、それを聞いて感動してるんですけれども、今回、5、6年生が、過去にはあったかもしれないですけれども、初めて歴史に、ちょっと踏み込んだっていうふうな、そういうふうな発表をしました。アイヌの人たちが過去に北海道で差別を受け、そういう悲しい歴史を背負いながら、だけども、アイヌ文化を守り育ててきたんだっていうふうな、そういうふうな、その辺の、だけども、その辺の過去には、かなり悲しい、先達たちの歴史があるんだっていうふうな、そういうふうなこと。ダム訴訟なんかも取り上げ、二豚にでも様々な、大切なものが奪われたんだというふうな、そういうふうなことを発表して、結構そういうことかなと。だけども、これ、どこの子供たちもできるわけではないって。自分が、30年前ぐらいに、日高で、自分社会科教師なんで、アイヌのことを、学校の社会科の学習で取り上げようっていう風な時に結構ハードル高くて、中には、アイヌ協会、その子で歌り協会って言ったかな、の中では、ネタを起こしてくれるなと。今、結構デリケートな、そういう風な問題で、まだまだ、差別っていう風なのが、内在している、そういう風な時期だったかなという風に思うんですけれども、そういうのを知らない子供たちに教えるっていう風な、そんな風なことでもって差別が、顕在化してしまうっていう、そういう風なのをかなり危惧されていて、っていう風なので、学校でアイヌのことを勉強で取り上げるっていうのはかなりハードル高かったって。で、だけども、現実としてあるものは取り上げなければならないっていうのは自分の社会科教師の、使命っていうかな。それを教えなければならないっていうのが、学校としてのだったんで。で、その取っかかりとして頑張って取り組んでったのがアイヌ文化。っていうふうな。文化の方から、手をつけていけば、子供たちに、アイヌの、人たちの生き方っていうか、そういう素晴らしさが伝わるだろうと。そんなふうなことでやってきたんですけれども、なかなか歴史、差別の歴史っていうのを取り上げると、結構暗い話になってしまうんで、その辺の現実を子供たちが、受け止めるにはかなり度量が必要っていう、そういうふうなのがあって。だけども、二豚には、長年子供たちがアイヌ文化の学習を続ける中で、アイヌの人たちの生き方の素晴らしさっていうかな。アイヌの人たちの考え方の素晴らしさっていうのを知ってるわけで、その上で、差別の歴史を知ってからといって、アイヌの人たちの素晴らしさというのは揺るぐわけではないと。揺らがないっていうふうな。
そういうふうなことで、子供たちは、その歴史を知っても受け止めれるっていう、そういうふうな度量があるのかなと。それが、ニブタニでやっている、学習の価値かなっていうふうな、そんなふうなことを思って、子供たちは、そういうふうな歴史を知っても、だけどねって言えるんですよ。ニブタニの子供たちは。だけど自分が学んできたアイヌの文化、アイヌの人たちの生活、アイヌの人たちの生き方、それ素晴らしいの知ってるから、だから歴史を知っても、アイヌの人たちの素晴らしさをこれから伝えていこうっていう、そういう思いが起こるわけで、これが大切なのかな、っていうふうなことを思って、今回、とってもいい原田奇襲会になったかな、っていうふうに思っています。さっきの社説の中で、一番最後、多文化、共生社会っていう風なのを、これ多分これからの、地球の未来というか、人類の未来に関わることだと思うので、これを国民一人が本気で取り組まなければならないって書いてあるんですけれども、まだまだかなと日本は。この間、その原田奇襲会の公表を自分最後に話したんですけれども、日本はまだまだだと。今回ワンチームっていう風な、そんなのが、流行語大賞っていう風なになったんですけど、全然日本まだワンチームでないと。ハンセン病の患者の話とか、それから、油性方法とかの、それが日本にあるっていう風な、そういう現実であるとか、今裁判始まりましたよね。障害者施設の、障事件、あの辺の話を見てもまだまだ日本は全然成熟してないっていう、そういう風な社会を変えていくのはこれから未来を生きていく子供たちなんで、二部隊の子供たち、これを学んでいく多文化共生の先進地が北海道って社説の一番最初に言ったんですけれども、北海道の中の先進地である二部隊に、そこから、世界に向けて発信していくっていうふうなことが大事かなと。その子供たち、まだまだ、それを発信していく力は小さいかもしれないけれども、これを、土台として、これから大人になっていくっていうふうな二部隊の子供たち、すごい期待できるな、というふうなことを、思ってる次第です。今年も頑張っていきます。よろしくお願いします。以上、二部谷小学校代理のコーナーでした。
第225回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは、安倍校長先生、お願いします。
はい、今言ったばっかりの話ですぐなんですけれども、自分、ちょっと言葉足らずだったかなと思うんですけど、言いたかったのは、差別っていう風な部分の根っこっていうか、意識しない中で差別っていう風なのが日本国民の中にあるんだなと、それを根っこから変えていかない限り日本の未来はない、世界の未来はないって、多文化共生の社会なんか訪れるわけがないと。それをやっぱり小さい力だけれども頑張ってそれを言い続けていかなきゃなんないのかなっていう、そんな風なことを思って、こう自分の使命、責任っていうかな、そういう意識を新たにしたっていうような、そういうふうな話でした。
はい、ありがとうございます。実は私もですね、ハンセン病の問題であるとか、緑十字の血液製剤でエイズが移ったりとか、はい、そういうことありましたよね。だから日本では、 そのハンセン病についてももう感染力低いっていうのを分かってるにもかかわらず、うん、隔離政策をずっとしてたわけですね、はい、で最近やっと遺族にその保証金を出すということで少しは進歩してるんですけども、そういう意味ではまあ先ほど校長先生おっしゃった通りで、うん、まだまだ未整備の部分というかね、そういうのあるなと思います、はい、だから、まあ、我々このラジオを通じてですね、いろいろな問題をまあ提起するというか、うん、気づいてもらうためのまあ材料作り、そういうことをしていきたいなというような気持ちもありますね。
はい、
はい、戦国さん一言感想お願いします。
はい、今のお話を受けていくと、なんかこう違うっていうことを違ってるんだよねってそのまま受け入れるんじゃなくて、なんかこう違っているあれはうちらより下だとか、うん、上だとか、なんかすぐそういうふうに考えちゃうところがあるのかなみたい な、 なんかうちの親とかも古い人なんで、なんかすぐあの外国に対して差別的な言い方でね、古い言い方でニュース見ながらつぶやいたりするんですけど、そうじゃなくて違うんだから違うよねって、それでいいんじゃないかなって思ったりもしますね。 LGBT とか、
ああそうですね、今
学校でも取り上げるようになりましたけど、うん、
そうそう、私もそれについてはね、いろいろ考えるところあるんですけども、うん、やっぱりもう少し何て言うんだろう、社会が成熟しないとなかなか受け入れる措置っていうのができないような気がする、
うん、そうですね、なんかいい意味で、うん、もっともっとおおらかな
世の中
にな
っていくんです
よね、
う
ん、よく使われますけど、
だから少し余裕、心に余裕があって、うん、他の人を思いやれる、そういうような状態じゃないと、はい、なかなか思いやりっていうかね、うん、そういうのできないと思うんですよね、うん、そこがやっぱり日本社会の今後の課題ではないかなというふうに思います。はい、 FM ピュアウシからのお知らせを千鶴さんからよろしくお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市のFM E にはでは 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第225回目の放送もお別れとなります。次回は2月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。